き続きゲストにお迎えしている NPO 法人枚方市民活動支援センターの重村雅代さんからお話を伺っていきたいと思います。
はい、枚方市民活動支援センターの登録団体の皆さんは、自分たちの活動はもちろんですが、いろんな場所に出向いて披露したり教えてくれたりするんですよね。
はい、もう何年目ですかね、はい、6、7年目になりますけども、はい、毎年夏休みになると、留守家庭児童教室の方に団体さんが出向いて、マジックを披露したり、人形劇を披露したり、まあ、披露するだけじゃなくって、いろんな押し花を作って、コースターとかしおりを作ってみたりとか、それから、なんだっけ、竹とんぼを作ってみたりとか、いろんなものを作ったりっていうような事業を夏休みにしてくれたり、それから防災災害支援事業の中で団体さんが、災害時の火起こしだとか、あとはロープワークとか、そういうのを教えたり、もしくはちょっとこう避難時にしんどいなって思った時にできるストレッチ体操を教えたり、それから事前にこういうこと知っといたらいいよっていうことをまとめた防災クイズをしたり、実はすごいね、うちに登録してる団体さん、いろんなことをされるので、だからさっきの登録団体ガイドブックには主に活動内容、活動状況、結成 の経過とか目的とか書いてるんですけど、実際にこんなことできるよっていうのは実はちょっと一部しかちょっと欠けてないところがあるんですよ。でそういうのをね、もっといろんなことができるっていうようなことがね、お知らせできたらいいなってちょっとこう日々日々思ってるんですけども、
だから子ども会とか老人会とか学校 PTA、自治会の行事などに来てくれるわけなんですね。
そうですね、
そういう団体の紹介をしていただけるという
ですね。そうですね、実はね、もうこの何年か特にね、やっぱりその団体さんの情報をね、噂で聞いたのかどうなのか知らないんですけどもすごい問い合わせ多いんですよ。例えば PTA の行事で、ちょっとこういう子どもたちも含めてなんですけど、ちょっとイベントするので、なんかこう子ども向けに何かしてもらえるとかありませんかとか、もしくはちょっと自治会の行事で夏祭りですね、最近これからですと、夏祭りでやるので、子どもたちが一緒に楽しめる体験ごとがないかと、私ら夏祭り言ったらこうね、露天のやるようなヨーヨー釣りとか思うんですけど、それとは違って子どもと一緒になんか楽しめる体験ごとをやってくれる団体ないかとかね、なんか結構ね、実はすごい細々と大人からお年寄りまで、老人会の方からやったらちょっとこうね、月に1回みんなの楽しませるような踊りとか踊ってくれるとこないかとか、結構ね幅広くそういうとこないかみたいな問い合わせ実は多くて、でその都度ね、紹介はするんですけども、なかなかこういろいろこちらが選ぶとどうしても限られちゃうんです。なんていうのか、悪気はないんですけど偏っちゃう時があるんですね。なのでね、ちょっとやっぱりこれもいろんなことできるっていうことをウェブ上なんですけど、そういうふうにいろんなことできる団体さんをまとめて、いろんな問い合わせいただけるような方が見て選んでいただけるような、そういうページサイトを作ろうかなって今ちょっと準備してるんです。
そうですか、いつ頃になるんですか。
そうですね、頑張って早ければ9月頃にと思ってるんですが、名前を枚線データバンクって言いまして、実はね、枚線データバンクっていうのは、枚方市民活動支援センターの方からも行けるようなページがもう実はすでにあるんです、ただすでにあるページの中では主に講師紹介とか、NPO サポーターとか、で、いわゆる個人の方で紹介してるんですけど、今回は新たに個人の紹介プラス、団体の紹介、団体でサポートしてくれるところですね、いろんなお手伝いとか、いろんなことができる団体さんを紹介できる、ページをそこに1個加えようと思って準備してます。
そうですか、頑張って、
なんかね、だから結構、今のところ団体さんからいろんなデータとか、こんなことできるよっていう情報をちょっといただいて整理中なんですけども、例えば 教えるとか、
はい、教える、
うん、なんかこうこんなこと教えられるよとか、それから、こんなことを体験できますよ、
体験する、
はい、うん、さっきのほらあの何ですか、竹とんぼであったりとか、まあ、例えばあの尻尾焼き作りますとかいうのもあったんですけど、なんかそんなんとか、あとは見せる、見せるっていうのは、まあ、さっきの披露ですね、はい、本当にあのフラダンスを見せます。ただフラダンスについても見せるだけじゃなくって、一緒に踊ることもできるので、そういうところは例えば体験もできますとか、でそれから、まあ、大体教える、体験、見せるっていうこの3つでって思ってたんですけど、まあ、もう一つあのなんかうちに問い合わせで多いのが、相談が多いんですね。でその相談も、まあ、多岐にわたるんですけど、大きくは例えば子育ての相談、相談だったり、あとは障害を持ってる子どもさんのお母さんの相談だったり、あと、まあ、さっき言ってたそのちょっと防災の相談もありますけれども、いろんな相談事があるので、うちの団体はあのこんなこと相談乗れますよと、NPO の素晴らしいところは、あの何ですか、幅広くはないんですけど、その専門性に特化して非常にあの皆さん、あの内容が深く研究されたり活動されていることが多いので、もうこのことについては例えば、まあ、いろんなね、ところよりもうちはもう絶対これについては答えられるよみたいなこともたくさんあるので、でそういうあの 4つのパターンにちょっとね、分野に分けて、教えるとか体験するとか見せるとか相談するとか、そういう4つのこう分野に分けて、皆さんが、あ、こういうとこにちょっと来てほしいなって思うことを探しやすいようには、ちょっとこう今分類中なんですけども、
そうですか、
はい、まあ、特にあの NPO って言いますと、あの、まあ、普通のね、企業さんとかいろんなとこ頼むよりお安いんちゃうかっていうふうに思うんですけどもっと言ったらタダで来てくれるんちゃうかって思っておられる方も多いと思うんですけど、あのタダではありません
、
はい、いくらかやっぱりその多少やっぱり皆さんあの材料費だったり、あとはそこまで行くのに交通費だったり、あの、まあ、普通のね、お仕事みたいな感じの企業さんみたいな感じで の、あの料金っていうほどではないかもしれないんですが、ただ、まあ、やっぱり NPO っていうのは全てそのいただいたお金とか活動費っていうのがやっぱ必要になってきますので、あの多少の、費用っていうのはいただくような形になってます、だから、内容と同時に、必要な費用、それから対象の年齢層、それから定員とか、で大体時間はこれぐらいでできますよっていうのを、分かるような形でその整理して、あのこのデータバンクに掲載していけたらなって思ってます。
そういう情報が入ってるわけですね。
はい、すごい、ね、魅力的ですね。
はい、ですね。それは枚方市民に限られたことでもないわけですね。
そうですね、もうウェブ上に載せますからね、
あの、そうなんですか。
そうです、どこからでも OK
ですね、交通費なりね、いただければ、これでも出かけていきますということで、
そうです、
はい、
本日はゲストに NPO 法人枚方市民活動支援センターの重村雅代さんにお越しいただきお話を伺いました。重村さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの NPO サロンでは、本日ご紹介させていただいたゲストの感想や NPO 市民活動に関するご意見や質問などをお待ちしています。住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上お送りください。宛先はこの後のエンディングでお知らせしますので、最後までお聞きください。
みんなの NPO サロン、見たい、聞きたい、これが知りたい、酒井と
小田がお送りしました。